おはようございます。
おはようございます。
今日から、ライブで、礼拝を配信することになりました。まだいろいろと不都合な慣れていない部分がありますので、どれぐらいライブで礼拝に参加してくださっている方が、どのような感じなのかちょっとわからないところもありますけれども、改善されていくことを願っていますし、また今この時この場におられない方も共に神様を同じ思いで礼拝しているということを心に留め、礼拝をこれからも思っていきたいと思います。また今日このように会場にも、本当に共に集まって礼拝できる方々がいることを感謝しています。それでは一言お祈りしましょう。天の地なる神様、皆をあがめて賛美します。今日このように私たちがあなたを礼拝できる恵みを感謝いたします。どうぞ神様の御言葉に耳を傾け、またさまざまな不安がある中で私たちが心を騒がせず、あなたにへの信仰によってこの一週間歩むことができるように私たちを支えてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。先週は主イエス様の復活を記念するイースターの礼拝でした。で、今朝は先週お話ししたことを振り返りつつも、復活されたイエス様に出会うことが弟子たちにとってどんな大きな意味を持っていたのかということをお話ししたいと思います。私たちにとって主イエス・キリストの復活がいかに大切なことであるか、パウロは第一コリント15章の中でずっと語っているわけですが、その中の16節の御言葉をお読みしたいと思います。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。このように語った後、そうではない、キリストは確かによみがえられたのだということを、語っているわけですけれども、イエス・キリストが死んで復活されたことこそ私たちの信仰の、そして救いの中心であるということ、そして私たちが述べ伝えるべきことである、そのことも語られています。第一コリントの15章3節から5節にはこのような言葉があります。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。このように私たちが述べ伝えるべきことがここに書かれていますが、こういったことが元になって、先ほど皆さんで告白した使徒信条も生まれたと考えられます。つまりイエス様の復活は、最初にそれを目撃した人たちから次の人へ、さらに次の人へと述べ伝えられてきたものです。4つの福音書にはそれぞれ復活の出来事が記されていますけれども、先週もお話ししましたが、見落としがちなことですが、キリストがどのようにして復活されたのか、その復活の瞬間については福音書をはじめ聖書の中に何の記録も実はありません。福音書に記録されているのは復活そのものではなく、復活を目撃した人たちの証言であるわけです。イエス様が復活されたその瞬間を誰も見ていないとしたら、イエス様の復活は誰も証明できないことなのでしょうか。ただ信仰によってしか受け止められないことなのでしょうか。もちろんそうではありません。もし福音書に書いていることが作り話であるなら、どうしてわざわざ復活の目撃の証言だけを書くようなことがあるだろうかと思います。 つまりどうせ作り話ならば、キリストが不思議な方法で復活して、あの蓋をしていた大きな石を取り除けて、まばゆいばかりの姿で現れた、まあ、そんなドラマチックな光景を書くのではないかと思うんですね。しかし福音書はあえてそのようなことは伝えず、イエス・キリストの復活を目撃した人たちの証言を書いている。それはむしろその証言がいかに確かなことであるかを裏付けているように思います。先週は28章の1節から10節を中心にイースターの朝に起こった出来事についてお話しました。イエス・キリストの復活を最初に目撃するという非常に大切な役目、まあ、光栄ある役目に選ばれたのは誰だったでしょうか。まあ、普通に考えればペテロとはじめとする主な弟子たちではないかと思いたいところですが、マグダラのマリアを中心とする女性たちであったということです。マタイの福音書の27章55節には、またそこには大勢の女たちがいて遠くから見ていた、ガリラヤからイエスについてきて仕えていた人たちである、こう書かれていますように、弟子たちのほとんどがイエス様があのゲッセマネの園で捕らえられた時には見捨ててバラバラになってしまいました。それに対してガリラヤからイエス様に仕えてきた多くの女性たちは、そのほとんどは名前も知られていない人ですが、イエス様の十字架をずっと見守っていて離れることはありませんでした。さらにマクダラのマリアとその他のマリアはイエス様が墓の中に納められるその様子までもはっきりと目撃していたんですね。その意味でマグダラのマリアたちこそが主イエス様が復活されたことの第一の証人にふさわしい人たちであったということがわかります。さて次の点ですが、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見にやってきました。そこで見たのは何でしょうか。墓を塞いでいた大きな石が脇に転がされて、その上に光り輝く主の使いが座っているという光景でした。この場面では恐れるという言葉が、まあ、4回使われているんですけれども、やはりイエス様が復活されたという出来事は私たち人間にとっては基本的には恐ろしいことなんだ、恐れを感じることなんだということがわかります。なぜならばイエス様の復活こそ私たちの思いをはるかに超えた神様の力が表された時です。イエス様が行われた数々の不思議な奇跡や力ある技はこの復活の、まあ言ってみれば、露払い、前座に過ぎなかったと言えます。このイエス様の復活にこそ神様の私たちの思いをはるかに超える力が表されたわけです。つまりそれは神様の臨在そのものであったと言えると思います。聖書の中には神様と出会った、神様の臨在と出会った人たちが非常な恐れを感じたということが書かれています。あの預言者イザヤは神様の栄光に出会った時、ああ私は滅んでしまうと叫びました。しかしその後イザヤは神様からの清めを受ける経験をして、神様からの声を聞いたわけです。ここで御使いは恐れてはいけませんと語りかけて、空っぽの墓を示し、主イエス様のよみがえりをマリアたちに伝えました。そしてそのことを弟子たちに伝えるようにと命じました。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます。このメッセージを聞いたマリアたちは恐ろしくはあったが大いに喜んで急いで墓から立ち去りと書かれています。主の復活を知らされたマリアたちはまだ恐れの中にありました。しかし大きな喜びで満たされていました。 そんな彼女たちのもとへ復活されたイエス様が近づいてこられ声をかけられました、おはようという声をかけられたと聖書に書いていますが、まあ、これはごく普通の挨拶の言葉だそうで、もともとの意味は喜びあれ、喜びがあるようにという言葉だそうです。まあ、普通の挨拶の言葉ではあったんですけれども、イエス様、復活されたイエス様が喜びがあるようにと声をかけてくださった。それは心は喜びで満たされつつも、まだ恐れを感じていたマリアたちにイエス様が優しく語りかけ、そして大切な務めをお委ねになったということではないかと思います。恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会えますとイエス様はおっしゃいました。ガリラヤとはどういうところでだったでしょうか。それはイエス様と弟子たちが初めて出会った場所です。そして弟子たちの多くはそこでイエス様に従うことを決心し、そしてイエス様と共に神の国の福音を述べ伝えた場所です。3年半という短い間ではありましたが、弟子たちはイエス様と寝食を共にして、時には厳しい言葉を、時には優しい言葉をかけていただき、そして語られた御言葉に深く探られつつも驚き戸惑った、そんな場所。そのガリラヤでイエス様は弟子たちともう一度会おうとされています。まあ、ヨハネの福音書を読むとその時の様子が非常に丁寧に書かれていますけれども、イエス様を一度は見捨てて逃げてしまった弟子たちの心はやはりまだ深く傷ついていました。戸惑いや恐れがありました。そんな弟子たちをイエス様は変わることなく愛しておられました。そして彼らとガリラヤで再会し、そして今日のまあ結論というべきところですけれども、彼らをもう一度強めて使わそうとされていた、そのことを私たちは知るわけです。さて次の点ですけれども、一方でマタイの福音書には復活されたイエス様と出会い大きな喜びで満たされた女性たちとは対照的に、イエス様の復活を疑った人たち、否定した人たちのことが書かれています。さっき読みませんでしたが、11節からのところを、15節のところを見ていただきたいと思います。11節から15節にはイエス様の復活という驚くべき場面を目の当たりにした顽兵たちのことが書かれています。彼らはその恐ろしさに震え上がり、死人のようになったと書かれています。まあ、さっきも言いましたが、復活によって圧倒的な神様の力が表されたとき、恐れを感じるのは当然のことです。しかしその恐れがすべて信仰に結びつくとは限らないということをここから教えられます。恐れがへりくだりへと導き、そしてそのへりくだりが信仰へと導きます。しかし万兵たちはそうではありませんでした。彼らは恐れのあまり急いで都に戻って、祭司長たちに起こったことをすべて報告したと書いています。まあ、彼らから見れば任務を果たせなかったという恐れもありました。このままではクビにされ、まあ、解雇どころか、処刑されてしまうという恐れもおそらくあったと思います。祭司長、民の長老たちはその報告を聞いて、彼らもまた恐れたと思います。まあ、彼らは言ってみればイエス様が復活されたという最も生々しい証言を真っ先に聞いた人たちであったはずです。しかし彼らの反応はどうだったでしょうか。彼らはあえてイエス様が復活したというその事実を受け入れませんでした。否定しました。彼らには都合が悪かったからです。彼らはそれを認めようとしませんでした。 や信じられないというよりもうそれはなかったことにしようというもう徹底的な拒絶の態度がここにあるわけです。そして何をしたのでしょうか。兵士たちに多額の金を与えて彼らに議長をさせた、まあ、兵士たちも本来なら任務を果たせなかったということで処刑されてもおかしくないところをお金をいっぱいもらって生かしてもらえるということですから、まあ、彼らもまた真実を曲げてしまった、弟子たちがイエス様の体を盗んでいってしまったと証言した。そしてそれはその証言は、まあ、この15節を見るとそれなりにユダヤ人の間に広まっていた。そして多くの人たちはそれを信じて、後にクリスチャンたちを迫害するきっかけにもなったと言えるのではないかと思います。私はここを読みますと、あの第一コリント1章21節の言葉を思い出すんですね。コリント人への手紙第1の1章21節をお読みします。神の知恵によりこの世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。イエス様が復活されたということは私たち罪人にとってはまさに愚かなこと、ありえないことであるわけです。そして祭司長たちのように心が閉ざされているならば、そして人間的な思い、自己中心の思いで満たされているならば、そのイエス様の十字架そして復活を見たとしてもそれを信じることができないということです。私たち人間にとっては十字架と復活は愚かなことでしかない。もう私も、もういつも言っていますが、もう本当に教会で育った人間なのでそんなことは全然考えもしなかったんですが、まあ成人していろんな周りのいろんな方々と話していく中で、ああ改めて十字架って変なことなんだと言いますかね、処刑されて十字架、それをシンボルに掲げているということの不思議さ、そして現代の科学では説明ができない復活に私たちの信仰の土台がある、まあ、そのことに改めて気づいたときに、この御言葉ですね、本当に信仰というものは私たちの理性や知恵で理解できない、もちろん理性や知恵を捨てて、洗脳されようとかそういうことを言っているわけではありません。神様はあえて人間の理性や知恵によっては信じることができないようにしてくださっている。ただイエス様の十字架と復活をその前に驚きへりくだる人たちだけがその十字架と復活に隠された真理、真実を知ることができる。私たちが救いを、復活を信じることができたのはただ神様の憐れみと恵みでしかないということを改めて思います。さて、そういうわけで、まあ、前置きが長くなったんですが、最後にこの16節以降のところを見ていきたいと思います。さて女性たちから知らせを受けた弟子たち11人とわざわざ書いています。もちろんあのイスカリオテのユダは裏切ってその後命を落としてしまいました。使徒の働きの時代には、まあ、もう一人マッテアという人が選ばれましたが選ばれていませんので11人と書かれています。その11人はイエス様が語られた通りにガリラヤに戻って指示された山に登りました。この山はどの山だったんでしょうか。多くの人はおそらく山上の説教が語られた山ではないかとか、変貌の山、イエス様の姿が変わったあの山ではないか、いろいろ想像しますが、はっきりは書かれていません。そこで弟子たちはイエス様と出会いました。ここで弟子たちがしたことといいますか、二つのことが書かれています。イエスに会って礼拝した。でもう一つはその中の何人かは疑ったという、この実はこの二つのことが合わせて書かれているんですね。これはどういうことなんでしょうか。確かにヨハネの福音書によれば、まあ、今日も CS でお話をしていたようですが、 弟子の中の一人のトマスはイエス様の復活を疑いました。ルカの福音書にはエマオへの途上にあった二人の弟子がイエス様の復活を信じられずにああだこうだ言っている、その目をイエス様が開かれたという記録があります。そういった人たちのことなのでしょうか。まあ、確かにそうかもしれませんが、ここでは素直に読むならばこの11人の弟子たち、彼らはイエス様を礼拝した、しかしただし疑う者たちもいた、疑ってもいたと読めるわけですね。ここでの疑うという言葉はためらうとか揺れ動くという意味にもなります。この言葉が用いられている箇所として同じマタイの福音書の14章31節があります。これはどういう場面でしょうか。弟子たちのもとへイエス様が水の上を歩いて近づいて来られたという場面です。まさに水の上を歩く、それは奇跡です。神様の力が表された時です。イエス様はここでご自分が神の子であるということを、表されたとも言えますが、それを見たペテロは先生、私もあなたのところへ行かせてくださいと言ってイエス様を見上げ、信仰を持って水の上に一歩踏み出したとき、ペテロもまた水の上を歩くことができたというあの場面です。彼はイエス様の言葉を信じてイエス様の方へ向かっていきましたが、しかしその時強風が吹いた。するとたちまち強風を見て恐れたと聖書に書いていますが、つまりイエス様を見る見ないでイエス様から目をそらして強風を見た、周りの状況を見たとき彼はたちまち沈みかけたわけです。そんなペテロの手を伸ばしてイエス様が掴んで語られた言葉が、信仰の薄い者をなぜ疑ったのかという言葉でした。疑う、同じ言葉です。今イエス様が復活されたという圧倒的な奇跡、神の力、それを目の当たりにしてもなお弟子たちの心は揺れ動いていた、ためらっていたということではないでしょうか。彼らはイエス様の復活を否定したわけではありません。信じていないのでもありません。でも彼らの信仰は揺れ動いていた、その事実を聖書は素直にここに記しているわけです。ですからイエス様と出会って礼拝したことと疑うということは、矛盾しないといいますか、それが私たちの姿、少なくともこの時の弟子たちはそうであったということです。弟子たちが本当の意味でイエス様の復活を信じ理解したのはやはりあのペンテコステの時、御霊が一人一人に下った時ではないかと思います。しかしイエス様は天に帰られる前、あえてこのような揺れ動いている不安定な中にある弟子たちと出会い、そして彼らに大切な使命をおいでになろうとしたということです。このあたりがあのヨハネの福音書を見ればイエス様が傷ついてボロボロになってしまった彼らをそのご自身の愛で包んで癒し、そして彼らの信仰をまさに復活させようとしておられる、そんな姿がありますし、あのルカの福音書ではあなた方の信仰がなくならないように私は祈ったとイエス様が言われている、その通りではないかと思います。そんな弟子たちにイエス様は大切な使命をお委ねになったということです。最後にそれを確認したいと思います。復活の主に出会った人たちがするべきこと、マリアたちがそうであったように、第一に復活の主に出会った喜びを伝える責任が、復活の主に出会った人たち、つまりイエス様を信じた人たちには与えられています。大きな喜びで満たされた彼女たちが弟子たちに主イエス様の復活を伝えたように、走っていったように、私たちも復活されたイエス様と出会った信じた喜びと希望を伝えていく働きが委ねられているということです。第二に、復活の主に出会った人たちは このお方、まことの神様と交わり、礼拝をするために招かれているということです。復活こそイエス様がまことの神であり、救い主であることをはっきりと表す出来事でした。そしてそれは最初にお話ししたように、神様の臨在、神様がここにおられるという出会いでもあります。この神様の前に私たちは本来恐れを感じるしかありません。しかし復活されたイエス様がマリアたちに、弟子たちに出会って声をかけ交わりをしてくださったように、今私たちはただ恐れからだけでなく、許され受け入れられたものとして神様との親しい交わりを持ち、その上に喜びと感謝を持って礼拝を捧げます。マリアたちが、弟子たちが神様を礼拝したように、私たちも感謝と喜びを持って復活の主を礼拝します。そして最後に、復活のイエス様ご自身が弟子たちに与えられたその使命を確認したいと思います。18節ですね。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において、彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。今日はこのいわゆる大宣教命令について、一つ一つお話しすることはしませんけれども、この命令を一言で言うならば、教会を立て上げる使命、福音を伝えて教会を立て上げる使命を弟子たちに委ねられたということです。そしてその働きは今の時代を生きる私たちにも委ねられているということです。繰り返しますが、この時弟子たちはまだ不安の中に、ためらいの中に揺れ動く、そんな弱々しい信仰の中にあったかもしれません。しかしそんな弟子たちにイエス様はこの大切な働きを追い種になったわけです。ただ委ねただけではありません。私たちが知っていますように、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この約束が与えられています。マタイの福音書の最初の部分では、このお方はインマヌエルと呼ばれると書かれていました。その意味は、主は我らと共にありという意味でありますが、そのことが成就した、その言葉通りになったということがこの最後に書かれているわけです。私たちに与えられている希望は、単に死の向こう側にあるということだけではありません。今ここにある希望です。今も生きておられる復活の主と共にある希望です。先週もお話ししましたように、私たちが生きておられるお方、復活されたお方を礼拝するとは、単なる過去の思い出や単なる過去の出来事にを振り返るだけの信仰ではないんだということ、今ここに生きておられる主を礼拝し信じる、それが私たちの信仰であるということを覚えたいと思います。まあ、おそらく、世界中の教会で、まあ、牧師たちが、まあ、何らかんだと言って今の状況をどのように聖書から語るんだろうかということをすごく苦心していると思われます。インターネットでも外国の見ても本当にそういうメッセージがいっぱいあります。まあ、なかなか無理に結びつけることは困難でありますけれども、世界中が大きな不安の中にあることは確かです。そして私たち自身もいつ病を襲いかかってくるのか不安の中にあります。まあ、確かに私たちは命を捉えたとしても希望を持っているとは言えるかもしれませんが、それだけでなく、この交わりや社会を混乱させ、そして分断させる、何かそんなものが今回のこのウイルスにはあるように思います。 私自身もやはりそれがより不安ではないかな。自分自身が苦しんで病気になって死ぬことが怖いというより、本当にこの私たちが築き上げてきた交わりや、大切なものがバラバラにされてしまう、そのことへの恐れではないかと思います。現実に困難と不安はあります。しかしやはり私たちは主を見上げたいと思います。まだこの状況の意味のすべては知らされていませんが、確かに主はすべてを支配してその手に収めておられます。そんな神様を見上げていきたいと思います。そしてその私たちの確かな希望の原点、主イエス様が復活されたということを今日改めて覚えていきたいと思います。お祈りしましょう。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちも